御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第10章17節から31節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉を聞き落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。イエス・キリストというお方を理解する上で大切なことは何でしょうか。主イエス・キリストだけではなくて、聖書全体を理解する上で変えてはならないものとは何でしょうか。別の言い方をしますと、この一つのことさえ心に留めて聖書に聞けばわかる、イエス様のことがわかる、そういうふうに言うことができるものは何なんでしょうか。実はそのことがちゃんと存在するんですね。今朝も先週に引き続いてマルコによる福音書第10章の御言葉を私たちに与えられた御言葉として聞きたいと願います。ここで主イエスが何をお語りになったのか、そのことももちろん大切ですけれども、それと同時に主イエスはここで何をなさっているんでしょうか。主イエスの動作、主イエスの仕草、そういうふうに言っても良いでありましょう。そこに実は聖書を理解する秘訣、イエス様を理解する秘訣、また救われるための秘訣があると言っても良いのです。今日の物語を通して一つはっきり言えることは、主イエスの眼差しが注がれているということです。主イエスは一人の男の人を見つめておられるんです。例えば21節に、イエスは彼を見つめ慈しんで言われたとあります。また23節では、イエスは弟子たちを見回して言われたとあります。そして27節には、イエスは彼らを見つめて言われた、そうあるんです。見つめる、見回すという言い方が3度繰り返されています。主は見つめておられるんです。金持ちの男を、そして弟子たちを見つめておられます。しかもその主イエスの眼差しはいかなる眼差しなのでしょうか。一番わかりやすいのが21節の言葉だと思います。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。慈しんで言われたとあります。慈しむと訳しても良いのですけれども、ここははっきりと愛するという、そういう言葉が用いられているんですね。そのまま訳しますと、 イエスは彼に目を注がれて愛を抱かれた。イエスは彼に目を注がれて愛を抱かれた。そのように言うことができます。主イエスの心の中に愛が燃えたんです。その激しく燃えた愛で一人の男を見つめ、その愛の中へと招いておられます。そしてこれは言うまでもなく、福音書に出てくる一人の金持ちだけの話ではなくて、今ここに生きている私たちにも向けられ、私たちにもその眼差しが向けられ、私たちの誰もが例外なく主の愛の中に招かれているんです。この主イエスの愛の眼差しを忘れたところで、いくら聖書を読んでみても本当は何も分かったことにはならないんです。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。イエスは彼に目を注がれ愛を抱かれた。意外に思われるかもしれませんけれども、福音書の中で主イエスがたった一人の人に対して愛するという直接的な言い方をしているのは実はここだけなんです。それだけに特別な物語と言えるかもしれません。主イエスの愛における出会いがここに起こっているんです。けれども私どもはこの物語を読みながら、どうしてもやりきれない思いになってしまいます。主イエスが愛を持ってこの金持ちの男を見つめるのですけれども、大変残念なことにその愛が届かなかった。愛と許しに満ちた主イエスの言葉、救いに招く主の言葉が彼には届かなかったんです。そして彼は気を落として悲しみながら立ち去っていきました。気を落とすというのは暗い顔になるということです。顔が曇るということです。絶望したと、そう言ってもいいでしょう。主イエスのもとを訪ね、主イエスとの出会いが与えられながら、そして愛の眼差しを注いでいただきながら、そこに喜びも希望もそして救いも何も生まれない。深い悲しみしか残らず主の前を立ち去るほかなかったというんです。こんな辛い話は他にはないと言ってもいいほどです。そして誰よりも深い悲しみを覚えておられたのが主イエスご自身だったのではないでしょうか。私どもはどうでしょうか。主イエスと出会い、礼拝を捧げ、今御言葉に聞きながら歩んでいます。しかし26節で弟子たちが、それでは誰が救われるのだろうかと言って途方に暮れましたように、私どももまた本当に救われるんだろうか、本当にこれで救われていると言えるんだろうか、そういう思いに立たされるということもあるのではないでしょうか。主がおっしゃること、主がなさること、その厳しさを前にして、一体私たちはどうしたらいいんだろうか、考え込んでしまうことがあると思うんです。ではそこで悲しくなって立ち去ってしまうのでしょうか。私どもはそのようなところでも忘れてはいけないんです。私どもを見つめ愛していてくださる主イエスのことを、この主イエスの愛の招きに応えるということを、神様の恵みの中に飛び込み身を委ねることを主はここで求めておられます。一体どうしたらいいのだろうか。そのように立ちすくむ経験は実は大きなチャンスでもあるんですね。主の御言葉を聞くことができるチャンスでもあるのです。今日の物語は止める青年の物語としてよく知られています。それゆえに学生の時であったりとか、青年の時にはこのところからですね、教会であったりまた収容会の中で、この御言葉を聞く、そういうことも多いと思います。ルカ福音書にも同じ物語が記されているんですけれども、そこではこの青年ではなくて議員となっています。議員、役員。ではマルコによる福音書ではどうなんでしょうか。17節にある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた、そうあるだけなんですね。この人が男性であったのは確かなんですけれども、彼が青年であるとか彼が議員であるとか、そのことはよくわからないんです。マルコがある人がという、そういう言い方をしているのは、青年や議員に関わらず、あるいは金持ちであろうがなかろうが、すべての人の物語が実はここにあるのだ、そのことを伝えたかったのではないでしょうか。まさにここにあなたのことが語られているんだということです。そしてマルコが願っていること、主イエスが願っていることは、主の前から立ち去らずに主の愛の中にとどまってほしいということです。 主の言葉に聞き続け、主に従うものとなってほしいということです。ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。この人は真剣な思いで主のもとに走り寄ってきます。決して主を試したり、主を罠に陥れるためにご質問したわけではないんです。ひざまずくという動作も、これは礼拝を捧げる姿勢を意味する言葉です。彼がどうしても主に尋ねたかったことは、何をすれば永遠の命が与えられるかということです。で、永遠の命というのは、23節以下で言われていますように、神の国に入る、まあ、そういうふうに言い換えることもできますし、もう少し分かりやすい言い方で言えば、救いということですね。だから、どうしたら私は救われるんでしょうか。真剣に主のもとにやってきて尋ねたんです。そして永遠の命という、まあ、そういう言い方をしますときに、この人はおそらく自分の人生が死で終わってしまうということを知っていたのだと思います。しかし死を前にして虚しく終わってしまう、そういう人生ではなくて、死に打ち勝った確かな命、永遠の命の希望に生きたい、そう願いました。主は彼にお答えになります。18節、なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。決して主イエスはここでご自分が神であることを否定しておられるわけではありません。主がここでおっしゃりたいことは、この男の心を神様の方に向けさせることなんですね。いくら自分で自分の心の中を覗き込んだとしても、永遠の命のことも救いのこともわからないからです。自分を見ていては何もわからないんです。永遠の命は唯一の良いお方である神様から与えられる。だから神様を見るように、彼の心を神様に向けさせるわけです。そのように永遠の命というのは、神様の方を見つめることによって、神様との正しい関わりの中で与えられるものです。だから神様を見るように、そしてその神様の御心が示されているのが、十戒と呼ばれる神の掟です。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、そういう規定はあなたは知っているはずだ。この19節の言葉は、十戒の中でもその後半部分ですね。つまり隣人との関わりについて教えている箇所です。そして19節に記されているこの順番ですけれども、十戒の本文とは順番が違っています。けれども、私たちの命というのは神様との関わりはもちろんですけれども、神様と共に一緒に生きる隣人との関わりの中で、その命が輝きを増すのだ、そのことを主はおっしゃりたかったのだと思います。そして主イエスは、隣人との関係を考える上で大事なのが、初めに言われている殺すな、この戒めであると、そうお考えになったのかもしれません。なぜ私どもは命あるものとして今ここに生かされているのか。それは誰かを殺すことではないんです。殺さないでお互い支え合い、お互いの命を生かし合う、そこに人の命の尊さがあるんだ。だから殺すな、はじめに主はそうおっしゃったんです。自分の問いに対して答えてくださった主イエスの言葉を聞きながら、この男の人はもしかしたら少しがっかりしたのかもしれません。先生、そういうことはみんな子供の時から守ってきました、そう答えるんです。十戒を守って生きることが大事である、そういうことはもう自分が子供の頃からもうとっくに知っています。親から教えられてきました。そして小さい頃からちゃんと守ってきました。自信を持って答えるんですね。けれども、その十戒を十分守って生きてきたけれども、それでもまだ救いの確信を得ることはできない。だからなお、この男の人は主イエスから十戒以外の何か新しい教えを期待していたのだと思います。その新しい教えに生きることができたならば、ついに永遠の命が与えられる、そう期待したのかもしれません。けれども、主がおっしゃったことは十戒の戒めであったんです。先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました。で、この男の人の言葉っていうのは、決して誇張してそういうふうに言ったというのではなくて、 まあ、本心で正直にそう言ったんだと思うんですね。本当に一生懸命ちっちゃい頃から神の掟に従って歩んできたのです。でも救いの確信を得ることはできなかった。依然として不安の中にあるんです。先生、私は実会の掟を真面目に守って生きてきましたけれども、まだ自分のことが不安なんです。死が怖いのです。虚しさの虜になるのが怖いんです。そう男が言いましたときに、21節にありますように、主は彼を見つめ慈しみの思いを抱かれました。主イエスの心に彼に対する愛の思いが燃え上がったんです。愛の眼差しを持って見つめられた主はこうおっしゃいます。あなたに欠けているものが一つある。あなたに欠けているものが一つある。主は愛の中でこの男が持っていた一つの欠けを見つめておられます。まあ、一つの欠けと聞きますと 90% まで到達しているけれども、あとの 10% がまだ欠けている、まあ、そういうふうに思ってしまうかもしれません。でもそういうことではないんですね。この男もまた、自分は永遠の命を得るために90点までは取れているけれども、あと10点が足りない、あと10点欠けている。だからその10点をどうしても主イエスから教えていただきたい、そういう気持ちで主のもとに走り寄ってきたのでしょう。けれどもここで主がおっしゃっている、あなたにもあなたに欠けているものが一つあるというのは、これは決定的に欠けている一つということですね。どれだけ点数を重ねても90点でも95点でも、この1点が欠けたならば全てが崩れ去ってしまう、それほどに大切な1点であるということです。それが欠けているというんです。男は17節で、何をすればよいでしょうか、そう問っていました。救われるために、私が、自分が何をすればよいのか、何をしたらいいのか、そのことに心を奪われていたということでありましょう。救いに到達するための、そのあと10点を得るためにどうしたらいいのか、どのようにしたら自分の手の中に救いをつかみ取ることができるのか。けれどもここに彼の決定的な問題がありました。なぜなら永遠の命を得るというのは、救われるというのは、人間の力によって手にすることができないからです。神様からしか与えられないものであるからです。あなたに欠けているものが一つある。では欠けている一つのもの、その決定的に欠けているものを満たすためにどうしたらいいんでしょうか。続けて主はおっしゃいました。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。ここで言われていることは、持ち物を売り払って貧しい人々に施すということですが、でも大切なことはこの私に従いなさいと招いておられる、その主の愛の中に飛び込んでいくということです。主に従うということです。23節以下で、財産があるもの、金持ちのものは神の国に入ることが難しい、不可能だというんですけれども、これはですね、この世の富を持って生きることがいけない、そういうことではないんです。お金も財産も神様から与えられた賜物ですね、恵みの賜物です。しかしその恵みの賜物であるはずのものが、主に従うことを妨げてしまうということが、この世では実際に起こるんですね。お金や財産が偶像の神々に変わってしまうんです。主イエスが男の中に見抜いておられた問題はまさにこのことでした。たくさんの財産を持っているということが、主イエスに従うということを妨げていたんです。だから持ち物を売り払い、貧しい人々に施すようにシエスから言われたとき、男はどうしてもその財産を手放すことができない、そういう自分であることに気づかされて、深い悲しみを覚えました。もうシエスの言葉が耳に入ってこないほどの悲しみでありました。永遠の命を得ること、神の御国にいられ救われるというのはどういうことなんでしょうか。救われるとき、私たちにはどういう喜びがもたらされるんでしょうか。それは解き放たれること、 自由にされることではないでしょうか。私たちはいろんなものに縛られ不自由になり苦しんでいます。あるいはいろんなものに支配されながら生きづらいと嘆いているんです。この世の富もそうかもしれませんが、この世で経験する貧しさや悲しみといった、マイナス的なこともですね、マイナス的なことにもいつまでもこう囚われてしまって、それによって不自由になってしまう、そういうこともあるのだと思います。貧しいがゆえにどうしても今持っているこれだけのものを絶対に手放したくない、そういう思いが強くなることもありますね。この男も主に言われるまでは気づいていませんでした。けれども確かに囚われていたんです。だから不自由な思いをしていたんです。だから永遠の命を得て自分も解き放たれたい、自由になりたい、そう願っていたんです。しかし財産を握りしめて生きてきたことがまさか救いの妨げになるのだということは、主の言葉を聞くまでは全く考えてもいなかったんです。そしてその通りにできなかったんですね。手放すことができませんでした。ところでこの物語を私たち聞きながら、私たちはこのここに出てくる金持ちのことをどういうふうに見ているでしょうか。批判の眼差し、あるいは裁きの眼差しで見てしまうということがもしかしたらあるかもしれません。この男は10回を子供の頃から全部守ってきたと、そういうふうに言うけれども、御言葉を完全に守ることができる人など誰もいないんだ、私たちは罪人なんだから。その証拠に実際この男も財産を最後まで握りしめて主に従うことができなかったではないか。この男はどれだけ心が鈍いんだ、そう言いたくなるんですね。一方で私たちはこの男とは違うんだ。私たちは主の前に低くなって、主によって解き放たれ自由にされた、そして今主に従って歩んでいるんだ、そういうふうについ言いたくなります。けれども主イエスご自身はこの金持ちの男のことを一つ一つ採点して裁いておられるのではないんです。この男を見つめ慈しみ、そして愛しておられるんです。神のことも自分のことも何も分かっていない、なんて愚かなんだ、その批判はその通りかもしれません。けれども自分なりに一生懸命神様に従い救いを求めて生きているこの人のことを主は決して突き放そうとはいたしませんでした。しませんでした。むしろ彼を愛してくださり、その愛の中に招いておられるんです。そして私どもも本当は自分自身の姿を知っているのだと思います。主に従ってはいるものの、本当はまだ自分自身が不十分であるということ、それゆえにですね、本当は自分もですね、この金持ちを批判する権利などないということ、私もまた自分もまた主イエス以外の別のものにとらわれてしまう、そういうことがある、そのことを知っているんだと思うんですね。あるいはまた自分だけではなくて周りの人たちから自分の信仰者としてのあり方についていろいろと言われることもあるかもしれません。しかしそれでも一生懸命自分なりに主に従いたい、そう思っていると思うんです。そして主はそのような私たち一人一人の歩みを見つめていてくださり、愛していてくださるんです。ここで主が求めておられることは、どんなことがあっても主の後についていこうとするその決意、決心です。主の眼差しの中に、主の愛の眼差しの中に立って、その主の愛の中に飛び込んでいこうとする決心です。男にはこのことが欠けていました。けれどもこの男だけの問題ではありません。もし主の愛の招きの中に飛び込んでいく、そのことを妨げる何かが私たちにもあればですね、それはみんな邪魔な財産なんです。だからそれを売り払うように、それを捨てるように、そして私に従いなさいとおっしゃいます。主に従うようになったらいつの間にか気づかないうちに財産を手放していた、そういうことではないんです。捨ててから、捨てるという決心をしてから私に従うように招いておられます。その握りしめている手を開いて主に信頼し、お委ねし、従うようにと招いておられます。主イエスとこの金持ちの男の対話は、近くにいた弟子たちにも大変な衝撃を与えました。 悲しみながら主のもとを去っていったこのお金持ちの男の背中を見ながら、彼らはどういう気持ちになったんでしょうか。主はそのような弟子たちを見回して言われるんです。愛に満ちた眼差しがここにも注がれています。しかし一方で、男を愛に招く私の言葉があの男に届かなかった。その深い悲しみと痛みを覚えながら弟子たちを見つめ、そしてお語りになるのです。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。主は心の底から嘆くようにおっしゃいます。本当に難しいのだ、本当に難しいのだ。財産を握りしめている者が救われることは本当に難しい。難しいというのは、難しいけれどもわずかに可能性が残されている、そういうことではありません。財産にとらわれている者が救われるというのは絶対にありえない、不可能な話なんだということです。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいというんです。弟子たちは主の言葉を聞いて驚きました。驚いたということが24節26節2度繰り返されています。それでは誰が救われるのだろうか。誰も救われないではないか、そう思ったんですね。本当に大きな壁にぶつかるような思いだったことでありましょう。弟子たちはみんな豊かな財産を持っていたわけではないんですけれども、イエス様がここで額の多いか少ないか、そういう話をしておられるのではない、そのことが弟子たちもよく分かったんです。主の言葉を聞いて、あ、自分たちにも心当たりがあると、そう思ったんです。自分たちは主に従って今歩んでいるけれども、まだ主の愛の中に自分自身を委ねきることができていない。まだ主に従うことを妨げている別の財産を私たちも握りしめて生きている、そのことに気づかされたんです。では一体誰が救われるだろうか。途方に暮れる弟子たちに向かって主はもう一度愛を持って見つめ、そして語られます。27節、イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。この言葉は目の前にいる弟子たちはもちろんですけれども、悲しみながら立ち去っていったあの男に聞いてほしかった、そういう言葉でありました。でも聞く前に立ち去ってしまったんですね。そして私たち一人一人に対しても、人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。そのように告げておられます。そのように神様の愛に招き、永遠の命、救いの喜びを与えようとしておられるのです。神には何でもできる。その恵みの中に私ども引きずり込もうとしておられるのです。このすぐ後に弟子の一人ペトロは、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、自信ありげに言うんですけれども、そのペトロが主の十字架を前にして、私はイエスなど知らない、何の関係もないと三度、つまり完全に否定いたしました。ペトロも、ペトロだけでなく他の弟子たちも、神にはできるという言葉をこの時点ではまだ十分に聞くことができないままでいました。まだ人間の力で何とかなる、その中に縛が、そのことに縛られているんですね。まだ主に従う道を妨げるさまざまな意味での財産から自由になることができていないんです。しかしそのような弟子たちのためにも、主イエスは十字架の道を進んでいかれます。神には何でもできるというその全能の道からを、神様は罪人を救うために注いでくださいました。御子イエス・キリストを十字架につけるということの中に、神様はその全能の道から、全能の御業をですね、こう示されたのです。今日読みしたすぐあと32節にはこうありました。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。 一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。主イエスの並々ならぬ決意がこの言葉に込められています。弟子たちだけではなく、主ご自身が先頭に立って歩んでいかれるんです。神があなたを救うのだ、その御心を実現するために私は十字架の道を進む、エルサレムに向かうというんです。そしてもう一度ご自分の十字架と復活の出来事について弟子たちの前で明らかにしてくださいました。そして主は今日の最後のところでこうおっしゃいます。29節以下、はっきり言っておく、私のためまた福音のために、家兄弟姉妹母父子供畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家兄弟姉妹母子供畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる者の先にいる多くの者が後になり、後にいる者の後にいる多くの者が先になる。改めて問われますのは、主に従っていくというのはどういうことなんでしょうか。主に従うために財産を捨てる、すべてを捨てるというのはどういうことなんでしょうか。私たちは主に従うときに何かこう暗い顔をして従っていくのではありません。罪と死の力から解放され、自由にされ、永遠の命に生かされている、その喜びのうちに、感謝のうちに主に従っていきます。もう他の何者ではなく、ただ神様の愛だけが私を捉え、私を支配している、その感謝のうちに全てを捨てて、そして主に従うものとされます。29節でも、私のためまた福音のために捨てたものは誰でも、そういうふうな言い方がなされていますように、主イエスのため、福音のため、救われた喜びのゆえに全てを捨てて、全てを捧げて主に従います。ただその時に誤解していただきたくないのは、主イエスという方は私たちのこの世の生活を否定しておられるわけではありません。主イエスのために、救いの喜びのゆえに、例えばここで言われていますように、家兄弟姉妹母父子供畑、それらを捨てるというのはどういうことなんでしょうか。洗礼を受けたら家族とは関わるな、何も持たないで貧しく生きろ、そういうことなんでしょうか。主はそんなめちゃくちゃなことをおっしゃっているのではありません。それに本当に家族を捨ててしまったならば、19節で主がおっしゃっていたように10回の戒めに背くことになるでしょう。主イエスのために、また福音のために、捨てるというのは自分の手で家族や財産を握りしめるのではなくて、すべてを天におられる神様にお委ねしなさいということです。21節では、金持ちの男に向かって天に富を積むことになる、そうおっしゃいました。天に富を積むというのは、天に富を積むということ、それが実は主のためにすべてを捨てる、そういう生き方であるということですね。言ってみれば、天にも銀行がありまして、そこにこの世の財産を預けるんです。握りしめているものを預けるんです。お委ねするんです。そして興味深いのは、家兄弟姉妹母父子供畑とありますけれども、ここで言われていることのほとんどが家族に関わることであるということです。家族ほど自分の手で握りしめたい、そういう存在は他にないかもしれません。悪い意味で家族を束縛する、支配する、そういうこともあるかもしれませんけれども、愛するがゆえに私の力で何とかしたい、そういうふうに普通思うものです。特に家族の誰かが辛い思いをしているときは、より一層自分が何とかしなければ、自分が頑張らなければ、そういう思いが強くなります。ただ自分で何とかしなければいけないと思っていたとしても、それで一生懸命やるんですけれども、うまくいかない、願った通りのことが何も起こらない、そういうことが多いんですね。けれどもそれらを天に預けてごらんなさい、主はそうおっしゃいます。天にある銀行というのは、いわゆる利子というものが、この世の銀行とは全く違うんです。今この世で迫害も受けるが、家兄弟姉妹母子供畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。 利子は100倍なんですね。天の銀行というのはどんなことがあっても不況知らずなのです。私どもの想像をはるかに上回る豊かさを持って神様は私たちに答えてくださいます。心配だ、どうしよう、自分で何とかしなくてはと焦ってしまうこともあるでしょう。自分のことも家族のこともその家族一人一人の将来のことも彼らの救いのこともあるいは家族の中で自分だけキリスト者である、それゆえに、正直肩身が狭くて嫌な思いをするということもあるかもしれません。けれどもそこで家族に仕えて生きてごらんなさい。あなたと共に生きる一人一人を天に委ねてごらんなさい。そして私に従いなさい。私の愛の中に立ちなさい。その時に自分だけではなくて共に生きる者たちとの間にも与えられる本当の豊かさを今ここで、今この地上で見ることができるんだというんです。人間にできることではないが神にはできる、神は何でもできるからだ。この主イエスの言葉に私たちの救いがかかっています。この御言葉が真実であることを明らかにしてくださるために主は私どもの先頭を歩んでおられます。私に従いなさい。お祈りをいたします。主よ、あなたは私ども愛していてくださいます。一筋の心で私たちが主を愛することができなくても神にはできるという御言葉を持って愛の中に招き救いの喜びの中に立たせてくださいます。私たちを罪から救い永遠の命に生かしてくださるために主は十字架について死んでくださいました。解き放たれた喜びの中で握りしめている手を今開き、それらをすべて主にお任せしお委ねすることができますように、主のもとにとどまり主の御言葉によって豊かに生かされる道をこれからも歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。